7、北十字とプリオシン海岸。おっかさんは僕を許してくださるだろうか。いきなりカンパネルラが思い切ったというように少しどもりながら咳き込んで言いました。ジョバンニは、ああそうだ、僕のおっかさんはあの遠い一つの塵のように見える橙色の三角標のあたりにいらっしゃって、今僕のことを考えているんだったと思いながらぼんやりして黙っていました。僕はおっかさんが本当に幸せになるならどんなことでもするけれども、一体どんなことがおっかさんの一番の幸いなんだろう。カンパネルラはなんだか泣き出したいのを一生懸命こらえているようでした。君のおっかさんは何にもひどいことないじゃないの。ジョバンニはびっくりして叫びました。僕わからないけれども、誰だって本当にいいことをしたら一番幸いなんだからね。だからおっかさんは僕を許してくださると思う。カンパネルラは何か本当に決心しているように見えました。にわかに車の中がパッと白く明るくなりました。見るともう実に金剛石や草の露やあらゆる立派さを集めたようなきらびやかな銀河の川床の上を水は声もなく形もなく流れ、その流れの真ん中にぼーっと青白く五光の差した一つの島が見えるのでした。その島の平らな頂に立派な目も覚めるような白い十字架が立って、それはもう凍った北極の雲で板と言ったらいいか、スキッとした金色の丸い光を抱いて静かに永久に立っているのでした。
ハレルヤ、ハレルヤ、
前からも後ろからも声が起こりました。振り返ってみると車室の中の旅人たちは皆まっすぐに着物のひだを垂れ、黒いバイブルを胸に当てたり水晶の数珠をかけたり、どの人もつつましく指を組み合わせてそっちに祈っているのでした。思わず二人もまっすぐに立ち上がりました。カンパネルラの方はまるで熟したリンゴの証のように美しく輝いて見えました。そして島と十字架とはだんだん後ろの方へ移って行きました。向こう岸も青白くぼーっと光って煙、時々やっぱりススキが風に翻るらしく、さっとその銀色が煙って息でもかけたように見え、またたくさんのリンドウの花が草を隠れたり出たりするのは優しいキツネビのように思われました。それもほんのちょっとの間、川と汽車との間はススキの列で遮られ、白鳥の島は二度ばかり後ろの方に見えましたが、時期もずっと遠く小さく絵のようになってしまい、またススキがざわざわ鳴ってとうとうすっかり見えなくなってしまいました。ジョバンニの後ろにはいつから乗っていたのか背の高い黒い担ぎをしたカトリック風の尼さんがまん丸な緑の瞳をじっとまっすぐに落として、まだ何か言葉か声かがそっちから伝わってくるのを慎んで聞いているというように見えました。旅人たちは静かに席に戻り、二人も胸いっぱいの悲しみに似た新しい気持ちを何気なく違った言葉でそっと話し合ったのです。
もうじき白鳥の停車場だね。
ああ、
11時かっきりには着くんだよ。早くもシグナルの緑と橙とぼんやり白い柱とがちらっと窓の外を過ぎ、それから硫黄の炎のような暗いぼんやりした転鉄機の前の明かりが 窓の下を通り、汽車はだんだん緩やかになって、まもなくプラットホームの一列の電灯が美しく規則正しく現れ、それがだんだん大きくなって広がって、二人はちょうど白鳥停車場の大きな時計の前に来て止まりました。爽やかな秋の時計の盤面には、青く焼かれた鋼の二本の針が、くっきり11時を指しました。みんなはいっぺんに降りて、車室の中はガランとなってしまいました。20分停車と、時計の下に書いてありました。
僕たちも降りてみようか、ジョバンニが言いました。降りよう。
二人は一度に跳ね上がってドアを飛び出して、改札口へ駆けて行きました。ところが改札口には明るい紫がかった電灯が一つついているばかり、誰もいませんでした。そこら中を見ても駅長や赤帽らしい人の影もなかったのです。二人は停車場の前の水晶細工のように見えるイチョウの木に囲まれた小さな広場に出ました。そこから幅の広い道がまっすぐに銀河の青い光の中へ通っていました。先に降りた人たちはもうどこへ行ったか一人も見えませんでした。二人がその白い道を肩を並べて行きますと、二人の影はちょうど四方に窓のある部屋の中の二本の柱の影のように、また二つの車輪の矢のように、幾本も幾本も四方へ出るのでした。そして間もなく、あの汽車から見た綺麗な河原に来ました。